幼い頃から体が弱かった少女にとって10メートル四方の病室と書物の中と壁に飾られた花の絵だけが彼女の知る世界のほぼ全てだった。そんな彼女の小さな世界にある時足に怪我を負った少年が迷い込んできた。少女に似て口数の少ない少年は壁に飾られた絵に強く興味を示していた。なぜならその絵に描かれている花はこの世界にある言葉ではとても表現できないような色をしていたからだ。その花はベガの花、この世の果てに咲く花と言われている。誰がどのようにして描いたのかは不明だが、とにかく美しい色をしていた。けれど少女にとってはそれが特別な色だという認識なんてあるわけがなかった。いつの日からか少女は少年に思いを寄せるようになっていた。彼の顔をまともに見ることができなくて、いつも絵の方を眺めるようにして彼と話していた。結局少女が思いを打ち明けるよりも早く怪我を治してしまった少年は少女の世界から去っていった。それから数ヶ月、もう一度でいいから彼に会いたいという少女の願いは叶うことなく、ある朝彼女は永遠の眠りについたのだった。少女は見晴らしのいい丘の上に埋められた。茶色くなって干からびた花を抱きかかえた少年がその場所を訪ねてきたのはさらに数年後のことだった。少年は少女に思いを寄せていた。彼は小さな世界に閉じ込められている少女のために世界で最も美しいものを贈ろうと旅に出ていたのだ。いくつもの町を渡り歩き、宝石や髪飾り、アンティークの小箱に至るまで数々のものを見てもなお、ベガの花ほど美しいものには巡り会えなかった。だから彼はどこに咲いているのかもわからないその花を探すことを決意したのだった。その揺るぎない意志はついにベガの花のもとへと彼を導いた。そっと根を傷つけないように土ごと鉢に移すと少年は帰路を急いだ。しかし彼の来た道のりはあまりにも長く遠く、花は次第に枯れていった。そして全てを知った彼が彼女の眠る丘にたどり着いた時にはもう美しかった花の色は嘘のように消え去り、誰もがよく知る褐色だけを残していた。絶望した少年はその花を彼女のそばに埋めると3日3晩その場所で涙を流し続け、またどこかへ旅立っていった。やがて小さな目が一つ二つと顔を出し、あっという間にベガの花はその丘を埋め尽くすように咲き乱れた。そこは人々からこの世界で最も美しい場所だと噂され、いつしかこの世の果てと呼ばれるようになったのだ。